森田隆と言います。1924年生まれで、ただいま82歳になっております。住まいは日本より一番遠い南米のブラジル国のサンパウロ市に住んでおりまして、ささやかな食料品店を21年間続けております。
それでその被爆当時のお話を。
はい、被爆の当時、私は東京の憲兵学校を卒業しまして、8月1日に広島に入りました。そして1週間目に正規の原子爆弾を1300メートルの地点で受け、やけどを負い、軍務上そのまま市内にいまして、広島の惨状をこの目で見ております。およいその話をこれからさせていただきます。
じゃあどうぞ。いいですか。
当時日本は1945年あの8月の時点においては、もう本当に勝利ということは難しい、本当に日本も戦争末期であったということを身に染みてます。私が軍隊に入りましたのは、その1年前の11月に、広島で生まれ広島で育った私が、なぜか浜松の航空隊に入隊することになりまして、11月1日に、浜松の三方ヶ原航空隊に入隊いたしました。私は小さい時から13歳から時計店に弟子奉公に入って、本当に勤労青年として、あの当時本当の日本の日本男児として懸命にお国のために働いていきました。楽しみもなく時計屋の弟子奉公をやって、そして初めの間はそのお店のお嬢さんを背中に追って子守りをしながら時計の技術を覚えるという本当の苦しい生活もし、なおその中で勉学ということだけは忘れず、朝6時からあの当時ありました青年学校というのに朝6時から8時まで通い、その青年学校を卒業し、そしてもう戦時中でしたから、広島に初めてできた防空監視省という機関、これは民間なんです、軍の委託によって、広島では広島市の市役所の大きな建物の屋上に防空監視省というのを作りました。そこを広島第一防空監視省という名称をつけて、そこに選ばれた青年として勤務することになりました。というのは、あの当時も戦争中で一般の男女青年は全部徴用という制度で、有無を言わされず軍需工場に引っ張っていかれて働かなきゃいけないという時代ですが、その防空監視省軍の仕事をやっておれば、そういう徴用がかからないという恩典があり、選ばれた者だけがそこに勤務する、24時間勤務の仕事です。それをしたおかげで、軍の方にも早く出ることなく、普通の21の兵隊員さん、兵隊で出るまで、そこでお国のために尽くしました。そういう状態の時に、いよいよもう切羽詰まって、軍の方に入隊するのが今言った浜松の航空隊、 私はもともと時計の修理、時計の修理をする技術を13の時から時計屋に奉公して覚えたもので、精密機械の技術工として浜松の航空隊のその方の係に選ばれたというふうになっておりましたが、今から60年、あの戦争中の軍隊というものを一般の人はもう知りませんが、本当に、我々ただいま82、当時の20歳前後の軍隊に行って、そして、軍隊のご飯を食べたものは皆驚くほど軍隊の下士官根性といいまして、古い兵隊が新しく入った新兵に対しての制裁というのは、これは言語に尽くせないほどひどいものです。私はそんなことは知ってはいましたが、現実に軍隊に入ってそういうのを見て、これは許されないことだということを常に思っておりましたら、入って1ヶ月ぐらい、軍隊に入って1ヶ月に、中隊の専任が来て、今から憲兵志願をするから、憲兵を志願する者は申し出るようにという通知が来まして、私は手を挙げてそれに先行しました。当時の軍隊の内務班というのは約30名の兵隊が一つの一班としておりまして、古い歩兵が10名余り、残りは新兵の入ったものです。だがそういうところで古い兵隊が新しく入った新兵に対しての制裁はお話になりません。何も悪いことしないのに、団体のお前たちの態度がたるんでるというふうなことで、ビンタを取られるというのは毎日のように。
ビンタだけですか？それともなんかその
ビンタ、
なんか腕伏せさせられ
る？もちろんそれは一番軽い方で、まあ、ビンタを取られるのが一番。というのも結局先ほどから言うように、私は21で入りました、はいはい、ところが古い内務班にいる古兵、古い兵隊と書きますけども、皆あの当時のことですから、17、8で志願した若いのが、私よりだいぶ年の若いのが古兵でおるわけですね。ところが何を指しても、私は誰にも負けないだけのことを覚えてきておりますから、柔剣術にしたところで、柔道剣道にしたところで誰にも負けませんから、やはりそれだけ、やはり大きな顔してたんでしょうね。だから森田お前の態度はというので、よくビンタも取られましたが、何癖と言ってその負けん気があったというのも事実です。先ほど言ったように憲兵志願に、新しい兵隊が10人ぐらい憲兵志願をいたしました。ところが
そういうテストがあってそれ通ったんですね。
それで、結局一つの部隊、何千人いる部隊から結局それで選ばれ、試験を受けた通り、もちろん憲兵といえば軍人の鏡ですから、兵隊に来るまでのその本人の素行なんかを全部現代で調べて、そしてこれは間違いない、親類なんかでもその犯罪人もいないという、より抜きだけが選ばれて東京の憲兵学校に行くわけです。部隊で2名だけ選ばれて私行くことになったわけです。だからご想像ください。今まで若いのが森田は行って叩いてたものが、私がいよいよ憲兵だって行くということになったら、態度がぐるりと変わって、森田お前、憲兵になったらどこへ行くか、行くら私はここへ帰ってきますよという方に行ったもんです。まあそういうこともありましたが、結局その当時のことです。すでに、昭和19年といいますと、制空権はもうアメリカが握ってました。そして、浜松の飛行隊にも連日敵の空襲があります。そして兵舎を焼かれ、そして、食べるものにも困窮し、 ご想像できないと思うんです。内地の浜松であの当時の軍隊内でもう食糧なんで、その今になっています外地に行ったガダルカナルとかいろんなフィリピン方面、レイチ方面で餓鬼によって食べるものがなくて多くの軍人が死んでいきましたが、外地だけじゃないんです。現実は日本の浜松でも飛行機で空襲をされ、食べ物がなくなり、多くの新兵、それは皆新しい兵隊、入ったばかりの兵隊は20歳余りのものは食欲がありますが、それに食べるものがないという現状で、多くの餓死者が出たということを今に60年経って言えるわけです。そういう状態でした。
ちょっといいですか、ちょっと声がどうしても
出るわけで、
はい、
そういう状態で、もう昭和19年の私が東京に行く前には、日本国中が各都市が空襲の負い目にあったという時期です。そして、花の東京の方に部隊から2名選ばれて行きまして、東京の中野憲兵学校に入学しました。もちろん階級は一つ星です。2年、昔の二等兵言うんですか、一番下の位です。そして部隊、憲兵学校に入りましたら、学校はもう位ではなくなって、憲兵の教習兵というので星がなくなっちゃう。伍長のものも上等兵のものも一等兵のものも、皆候補者、憲兵候補者として、一つの学生として勉強することで、そういうことで、私は伍長の古い兵隊、上等兵たちと一緒にそこで勉学をしました。ご承知の東京の4月の大空襲、人町が燃えました。東京が火の海になった時には、東京の中野におりまして、救護のために、東京都内に入って、そういう災害に遭った人の誘導をしたりする仕事もいたしました。そういうことで、もう戦いはすでに日本の勝利は難しいという状態でしたが、やはり元に戻りますが、私どもあの当時の軍人になった者は、小さい時から軍国主義を植え付けられて、学校に、小学校から中学校、ずっとそういう訓練ばっかりです。ですから、我々はどうしても勝つんだというふうな信念で頑張っていたわけですが、敗色は濃厚でした。そういううち、特別にもう昭和20年の7月の30日で憲兵学校を卒業して、新任の憲兵兵長として我々は新しい勤務先に行ったわけです。その時私は浜松に行かずに、自分のふるさとである広島に希望をし、8月の1日に東京を立って広島に帰りました。帰る途中もアメリカの艦上機に追われて、飛行機で、空襲敵機が我々乗っている列車に、追いかけてくるというふうなこともありましたが、不思議にながらえ、私どもが通過した後、あの天竜川が爆破されたようなことで、危機一髪、私はふるさとである広島に帰りました。驚いたことに、 東京から広島まで帰るいろんな駅を見ても全部空襲でやられているのに、我がふるさと広島は爆弾を受けた気配がないわけ。でも連日飛行機は上空を通ってたというふうなことですが、みんな不思議があったわけですね。私どもが広島へ来てしばらく経って3日4日後にあの呉が空襲でやられました。まだでも広島にも来るだろうということは考えられたんですけれども、ある一部の楽天家は広島はアメリカにたくさん移民で行っとるけ、やっぱりアメリカさんも広島は爆弾を落とさんのじゃろうというようなことを言う人もいましたし、まあ、いろんな説がありましたが、毎日定期的に 2,3 機の B-29 が通りました。それは後から考えれば爆弾投下の予備練習をやってたわけなんです。そして、私が着きました広島に入って8月の5日のことです。ちょうど日曜日です。広島の中心地にある憲兵司令部に私は参りました。そして憲兵司令部に入ってみましたら、そこに、アメリカの捕虜が7名生きていました。どうしたことかと尋ねますと、1週間前に広島の郊外、宮島のもっと向こうの方にコンソリデーデッド B-24 という爆撃機が落とされたわけ、墜落して、その搭乗員がいたわけなんです。それを憲兵隊に収容してました。それを私はこの目で見てます。憲兵隊の2階の一部屋に2段に仕切った格子戸の中にアメリカの兵士が立つわけにいかない、座ったままいまして、そういうものを見ました。そしてその時に捕獲した、食料とか、それから救命ボート、そんなものを憲兵隊の同じ部屋に飾ってました。それが8月6日の原爆によって全員が死んだわけなんですが、前の日に私がその憲兵隊でその一行を見たということを伝えておきます。いよいよ8月6日になります。連日にわたる空襲によって5日の夜も一晩中空襲がありました。飛行機が通るだけの空襲ですけれども、やはり、空襲となれば避難する、もう我々は避難もしませんでしたが、その8月6日本当の日本晴れのいい天気でした。8時に警戒警報が解除になった。私は新任兵長、憲兵兵長として、その当時恋いう山の中腹に憲兵司令部の防空壕を作っていたんです。それに従事するその補助憲兵を12人連れ、私憲兵兵長ともう一人南という憲兵兵長、同じく東京から来た同僚です、それ一行がその恋に行くために8時に猫屋町という憲兵機動隊の司令部から電車に乗って3つ目の停留所、寺町というところで降り、皆一度そこで隊列を整えて、私が先頭で、ずっと西方に向かっている時に、突然ものすごい閃光で原子爆弾が炸裂し、私は10メートル前方に吹っ飛ばされました。 何が起きたのか瞬間分かりませんというのも、空襲警報という警報もなかったわけ。普通の状態の時に広島の上空で原子爆弾が破裂したということです。ご承知のように従来の爆弾は焼夷弾、爆弾も一応地上に落ちてそれから爆発するというのが従来の爆弾ですけれども、その時には分かりませんでしたけれども、広島市の中央の680メートルの空間で爆発した核爆発によってすごい光線とすごい、光と両方でぶっ飛ばされました。あっと思った瞬間、私は10メートルも前にふっ飛ばされて、あっと頭を上げた時に熱いものが背後からぐっと押されました。私の良かったのは結局後方から後ろから光線を受けたということ。隣に大きな建物があってその影にもなっていたという二つのことです。そして瞬間私の思ったのは、これは近くにあった胡椒町という町の火薬が爆発したというふうに瞬間思ったわけなんですけれども、慌てて起き上がって、おいみんなというので指揮者の気持ちでみんなを集めましたが、あたりが一面薄暗くなってしまいました、瞬間的に。そして声をかけてみんなを呼び集めましたけれども、本当に集まったのはもう怪我をした6、7名の仲間、補助憲兵が
10人中ですか、13人14人
いたうちの半数だけでしたがね、その集まりました。怪我をした、やけどをしたもんです。それが集まったんで、そこにいてもあれだから、ともかく目標である恋の仕事場に行くからというので、それを引き連れて約50メートルほど西の方に歩みましたら、そのちょっと高い、道路でして、道路より左側の民家の百姓屋があった、そこのからそれの老婆が、兵隊さん助けてください、ここに嫁と孫が家の中埋まってるんですってこう言うんです。おい、みんなで一つ助けてやろうというので、私が命令してそこへ駆けつけて 5,6 人で屋根瓦を外して、その家からお年寄り、お嫁さんと、お嫁さんが乳を飲ましてたその幼子をようやく救い出しまして、そしてあ、よかったなと言っているうちに、その家からももう火が出て間もなく火事になりましたが、ようやくその人を助けたということは私はよかったなと思うんです。そしてそういう助かった人たちが喜んで、ありがとうございますというのを聞きながら、まあ行きましょうというんで、また皆を引き連れてまた道路に出て行きました。
その時でもやけどされてとか言ってましたけど、
私はしてましたが、
あんま感じなかった、
感じません。
何じゃ、もう全然ピンピン、体はピンピン、
体はまだもう何しろ21の若さで、先ほど言ったように、私これからも言いますけれども、結局私東京で憲兵として教育を受けた、その憲兵学校の食事というのがこれ大きな問題になるんです。これ今まで先ほど言ったように、浜松では食べるものがなくて栄養失調でどんどん死んでいきましたが、そういううち東京に私憲兵学校に入ったら、それから卒業するまで 憲兵学校では三度三度固いご飯です。そして肉、魚がついてます。食べ物はしっかりしたものを軍隊で出していたということは、軍隊の一つの大きな間違いいうことを感じるんですよね。もう本当の今どころである浜松の航空隊において栄養失調でガタガタ死ぬる、東京のあのお膝元の東京では憲兵という職業になれば、うんと食べるものが違う。だから健全な体に帰ってました。だから原爆にあって光線を受けて火傷しても、それはもちろん火傷ですから喉がこの方がガタガタしますけれども、それでもそして、気にならないほど元気があったから、あの日一日中広島で原爆の日に行っても食料を食べないでも何も食べないでも生きたということ、体が大事ということを一番痛切に感じてますね。だからそういうことでまた歩いていきましたら、上空に爆音が聞こえました。私は兵隊に行く前に防空監視所の署員として敵の飛行機の監視というものを主にやってたんですから、爆音によってこれは敵機の爆音ということはすぐ分かるわけ。 B29 の爆音がしたわけで、慌てて私は空襲が来てるから退避いうことを言ったんです。そしてちょうど太田川という広島の川のちょうどところでした。そこに避難してますと、薄暗い空からポツリポツリと雨が落ちとく。その雨も普通の雨じゃないの、俗に言う黒い雨です。それが黒い空から落ちてきて、上空には爆音がします。そこに避難していた住民の間から大きなどよめきが出てくる。アメリカはこれ油をまいて我々を焼き殺す気だというふうなことを叫ぶ声が聞こえました。実はそういうふうに黒い雨が降ったです。
真っ暗なんですか？
黒いです。本当に黒い、コルタンのような黒い。初めはね、それがだんだんと普通の雨に変わりましたけども、初め黒い雨でした。異様に思いました。これ本当にアメリカは銃を撒いて我々を焼き殺す気だという住民の声も嘘じゃないというふうに感じましたね。
ちょっといいですか？
から行きますか。
ですね、でその憲兵で
雨が降ったと。
雨が降ったと。
はい。そして異様に考えていましたら、川の神の方から年が60ぐらいの老人がこちらに歩いてきてる。その姿が異様なんです。全身を火傷で、顔から真っ裸です、裸で。そしてゆらりゆらり前、手を前に下げて幽霊の格好でこちらに歩いてきてるんです。で、私どもいるところまで来てバタリと倒れた。おいと言って私声をかけた時にはすでに事切れて死んでいました。それが見た被爆者、原爆によっての死亡者第1号です。それを見て、それから何万人という死者の姿を見てますけれども、その姿というのは今でも目に焼き付いてます。そして雨がまだ盛んに降ってる時に、その川といいましても川端に全部畑にして、そして野菜なんかを植えていて、そこに 一般の人たちがみんな避難している中で、一人の韓国の夫人が私を見て、兵隊さん、あんたか、やけどひどいよと言って、あ、思った時に初めて自分のやけどということを思い出して、見ましたら首筋がものすごくこれがピリピリしていました。そしてその韓国夫人がその畑に植わっていたかぼちゃを一つ割って、そしてその汁をこの焼けている、焼けただれたところにこう塗りつけてくれました。それが後から考えればその大きな効果があったように私は今考えています。そしてヒリヒリするところにそのかぼちゃの汁が心よく感じたというのを覚えています。そして、バコンも遠のき、そして薄暗い空気も少しずつ空のあれが明るくなったんで、目的である山に向かったんですが、その時になって、これは火薬の爆発ではない敵機による空襲だということを感じました。というのはもうその中心、その広島北部のところから見た南部広島の空は真っ赤に燃えつつありましたから、いかに大きな被害かということも理解できるようになりました。そして、そこをまた進みますと、広島の中心地に出て勤労方針によって、建物疎開をやってた中学生女学生たちがみんな一様に焼けてただれて、そして、一つのグループを作って、その辺にみんな倒れて輪を作ってましてね、通りかかる私どもに、兵隊さんお水ちょうだい、兵隊さん助けてちょうだい、お母さんと言いながら苦しんでいるんです。そしてその時に言った言葉も未だに忘れないのは、兵隊さんアメリカに敵を取ってちょうだいと言いながら苦しんでいた女学生たちの姿も未だに脳裏に残っています。
何歳ぐらいの女学生ですか？
女学生ですから14、5歳のもんですね。女学校2年生。
どういう感じ、それみんな学校の中で、それともその
道路ですよ、道路の、
みんなしゃがみながら、
しゃがみな輪になってね、グループで輪になりながらそのガタガタ震え、やけどのまま苦しんでいる姿です。それはもうだいぶ中心地から離れてる場所なんですよ。今言いました山手町と言いますから、あの本当の広島の町の真ん中ではない、だいぶそこまで逃れてきて、そこで力づいて、グループを作ってるというふうな様子です。そこで、まだ私ども目的の山の中腹に行かなきゃいけないというので進みました。例の鉄道の線路を渡ります。道もはっきりした道がありませんでしたから、線路を渡って小井という駅の方に進んだんですが、その線路の枕木がところどころ火を吹いている。そして右に見える小井山の山腹の松の木から盛んに煙が出ていると、一体これどういう関係かということの疑問もその時に思いました。鉄道の枕木が燃える、山の松の木から煙が出るというと相当すごい光線で焼かれたということはその時点で分かりました。そしてようやく目的地の鯉の山腹に着いたわけですが、その鯉の山腹いうのはちょうど広島を真正面に見る中腹ですから、 その広島の中心で破裂したその光線を真正面にその地域に受けてるわけです。直爆です。だから全員倒れてまして、全員負傷しているわけです。元気な者は一人もいない。そういうところに私は着きました。でそこの現場でいる将校をはじめみんな怪我で、何事が一体起こったのか、その皆不明 なわけ。被爆してですから8時15分9時半頃の様子です。そして9時半頃その山の中腹のところに私着いて、被爆状況もそこにいた将校に報告する。その将校曰く、自分たちもこれだけもう大やけど負傷しているから、なんで広島がこうなってるか全然わからない、誰かその広島に行って状況を把握する者はいないかと声をかけるんですけど、全員怪我をして重傷の人間ばっかりだから、誰も言わない、誰も行く気のないということを見て、私は私が行きますと自分から言ったわけ。というのは私は21で、やけどはしてるけれどもまだ元気はつらつとしてますから、だから私が行きますということでそこを出発したわけだが、被爆した時に軍帽帽子なんかみんな飛ばされてないの、腕時計もなかった。ただ私は憲兵であるし、ちゃんと軍服を着ているからここだけの火傷で済んだんですが、だから近くにあった軍帽を、私は誰のかわからない軍帽をかぶって、そして一人で広島の市内に8月6日の9時半ごろ市内に向けて出発したわけです。
それは歩いてですか？
もちろん歩くより他に何にもありません。
馬じゃなくて？
いやいや、馬も何もありません。馬もみんな全滅なんですから、だから歩くより他にない、山の中腹ですからね。それから山を降りて、そして広島湖の方に入りました。ところがもう湖から出てるんです。直接中に入るわけにいかない。私は小さい時から広島で育ってますから、広島の地理はよく分かってるんで、で南にずっと下がって、そして、南の方から、一番南の湖の方から福島町関温町というふうに通って、進みました。その時には皆さんも聞かれたように、広島で被爆した怪我をした人たちがみんな ものすごい数の人が郊外に郊外にと、みんな無口で逃げていた状態でした。道路にもいっぱいの人がみんな郊外に逃げてるのを、私は反対にそれを押しのけて逆行して中心地に入っていったわけなんですが、そして、途中は大変に長くなりますが、結局その日の8月6日の11時頃には千田町の日赤病院に着き、日赤病院で一般の人たちがたくさん治療を受けてる、治療している医者も看護婦もみんな怪我をした姿で治療に当たっているような状態でした。そういうところをもみ励ましながら、私はお昼にはその爆心地である西連平城の中に入ったんです。暑いところをその口を水で浸しながら入ったもんです。で中心地にはまだ電車が盛んに燃えて、その中を覗けば本当に地獄です。犯人の肉体、それから骨の見える本 っとのこの世の地獄をこの目で見てます。そして、西連平城に入りました。
なぜそこが爆心地だっていうのは分かったんでしょうか。
まあ、一番爆弾で死んでる姿が多い、あの線路上いうか道路の片側に、いいですか、ちょうどあの招き人形を道のへりに並べてるように、驚いて手を挙げてあっとこう驚愕した姿のまま道に並んでいました。だから
真っ黒ですか。
白、もうその道の日にあるのはちょうどマネキンのようにこの綺麗に焼けて、黒いものはもちろん焼けてしまって、あの炭にもなって、炭になる前の姿いうようなマネキン人形と同じようなのが道に並んで、
じゃあ真
っ白、白い、白
っぽい、もう、
はい、
溶けてるみたいな、
はい、溶けたようなね、抜けたらズルッとなるような、そういう姿、それはまあ結局瞬間的に着るものも燃えて、そして裸になった姿ですね。だからこれが中心地と思わざるを得ないような、でもそこが中心地かどうかいうのはその時点では分からなかったわけでも、そこの中心地、その西連平城いうのが憲兵司令部のあったところだから、そこへ行ったわけなんですよ。それは爆心地です。爆心地、本当の爆弾の真下に近い500メートルもないところの地点ですから、
その電車が転がってた、
電車がもうそこに転がってるんで、なしにそのまま燃えてるわけ。
それを消火しようとしたんですか。じゃな
くて、できません。何にも焼く、どうすることもできません。それはあのステップに足をかけて中を覗き込んだら、この世の地獄、本当に人間が燃えている、そして白骨、白いもうや模型きたものは骨になっているような、本当のあの地獄の様子をその日にそこで見てます。
何人ぐらいの方
は、もう数は分かりません。満員電車ですから。それは本当の神谷町という、その西連平城に行く50メートル手前の場所です。その西連平城湯に入ったら、それは帰って、今言ったように西連平城、兵隊がそこで訓練をするところの広場なんですよね。ところがそこはもう訓練でなしに、皆畑にして、そして食料を植えてました。あの当時はそこにも、先ほど私が被爆したと同じように、そこの方にもものすごい雨が降ったわけ、黒い雨、そして普通の雨が、で水が相当そう、みなあの畑の中にありました。そういう現地に私が着いたのが6日の日の11時半12時前です。そこに着きましたら、焼けたその柳の木が一本その連平城の中にある、そこの根元にアメリカ兵が一人生き残っていましてね、後ろ手にくくられて、そしてその柳の木の根元にあの後ろ手をくくられたのがベタンと座って、体をこう前後にこうやって振って揺らしていました。だから先ほど言ったように、5日の日に見た捕虜の一人が生き残ってそこにいたわけ。後のものは憲兵司令部の広場のところに、ちょうど魚をイワシを並べたように並べて死んでいる姿がありましたけど、そういう状態だったんですよ。
で、そのアメリカ兵っていうのはこういうふうにしたっていうのは結局生きてたんですか。
生きてました。それは後からまた話があるの。そこでそうしてるのを見ている時に、その近くの呉という軍港があった呉いうところから、そこの憲兵隊から広島に異変があったいうことで調査に来たんですね。 それがちょうど私が西連兵に入った時に向こうから来ましてね、どこでべたりと出会ったわけだから、私はやはり憲兵として、上官である憲兵中佐に今までの状況を報告をして、西の方は全滅だとあったことを報告する。そしてその憲兵中佐が、いわくはその時に初めて聞いたのは、これは普通の爆弾ではない、これは原子爆弾だということを、その憲兵中佐ははっきり私に告げました。なおかつその次の言葉が今まで聞いたことのないこと、敵がこんな残虐無人な核兵器を使う、原子爆弾を使えば我が日本にもこれに負けない分子爆弾というのがあるんだと、敵がそれを使えば我が軍も使うだろうと言いました。そのことを私は60何年経って未だによく覚えているの。事実がどうだったかそれは私は知りません。ただその憲兵中佐がそういうことを言ったのはよう忘れません。で、今言ったように焼けてしまって、もうちょうど西連兵言えば軍の中心地で、広島の各部隊がずっと兵舎があったのが全部焼けて、あの有名な広島城もきれいに型もなく焼け落ちて何にもなかった。ここにいても仕方がないから、ほいじゃあ外小正町出なしの小網、あの私どもいました、あの猫屋町というところに憲兵機動隊というのがあった、そこへ行こうと。そこはちょっと爆心地より約1キロぐらい離れてるから、そこへよみんな行ってみようということで、呉から来た 6,7 名の憲兵と、それから私と、それから私と同じようにその憲兵司令部を出た、猫屋町の機動隊を出た南という兵長が一緒に歩いてたんですけれども、その爆発して彼は気を失って、その時に私が声をかけたのを知らずにそのままいなかったわけ。それがようやくあの場所を見つけて、その西連兵に参りました。それと一緒にその西連兵城から、あなたもご承知の橋があるのね、そこへ向かって歩いて行き寄りましたら、例の今原爆ドームいうのがありますよね、そこがそのまだボンボンボンボン燃えている時ですよ。8月6日のちょうど昼12時1時2時頃ですよ、ね、そしてそこの方に行ってたら、まだそのあの橋の下に向かって朝その跳ね飛ばされた被爆者がまだ生きていて、川の中から前をこう通っていく、私どもに向かって手をこうやって振ってね、助けてくれって言ってました。まだその時間に
12時で、もうじゃあもう3、4時間ぐらい後ですね。
のそんなにもならない、
3時間ちょっととか
6時間にもならん、さ8時15分だから、
4時間ぐらい、
だからその頃にはまだ生きてるもの、川の中に飛ばされたものは生きてましたよね。それでね、その川のたもとまで行ったら、その我々に声をかける中学生がいた、一人の中学生が、憲兵さん、ここに常光参謀いう方がおります、倒れておりますって言うの。それを聞いて私どもが、おい常光参謀といえば韓国の李宮公殿下、李宮公という宮さんですよ、これは韓国のね、それはその信濃、中国の前線にいたんだけど、広島を第二総軍の本部にしたために中国から引き上げて広島に赴任させたの。それも我々と同じように1週間ぐらい前に中国から恋の前田別荘というところに入らして、そして 第二総部というところに連れて勤務するようにして、その勤務途中に被爆して、それは普通の人じゃわからない、陸航とは言わない、日本名を常光参謀と、ちょうど参謀の中佐でした。そしてそれを言うもんですから、おい常光参謀、常光参謀は宮さんだよと、いや宮さんを放っておくわけにいかんじゃないか、その戦争中ですしね。それで、そこに行きました。ちょうど相生橋という例の十文字の橋の西側のたもとに宮さんは倒れてましてね。そして本当の馬でこう生きる途中でボカンとやられたですから、顔から全身やけどで、ひどい姿で倒れてました。それでまだ周りはその今言うように燃えているような状態で、どうしてそれじゃあ病院まで運ぶかということが大きな課題でしたけれども、船でからその送った方がいいだろうという結論に対して、じゃあなんかその宮さんを運ぶ担架かなんか探さないと、焼け跡だから何もないの、うずうずしてたら、その常光さんも陸奥公殿下のお付き武官の吉成という中佐と韓国兵の金子という兵長2人が、宮さんがどっか途中でやられてるだろういうので、その探しにちょうどそこを通りかかったわけですよ。それですぐここに宮さんいらっしゃるいうので、その持ってきた担架に乗せて、そして、川を逃れているものをそこの橋の下で全部下ろして、その船に乗して宮さんをその宇品というところに運んだわけです。でそれ言えば簡単なような、なかなか簡単じゃないんで、初めに止めた車いうのは、昔日本の方では広島の方では越田船行ってね、その各民家にその越えのその船をこう、越えをその越えを積んで船に乗して、田舎へ持っていく船がある。それが通りかかったのを止めて、全部それ越えはもちろんない、その船にみんな怪我人が乗ってるの、それを全部下ろして、それに乗って、その南を憲兵兵長は、これは海員で船を漕いだりするのが専門の憲兵でしたから、わしが漕ぐいうのでやるんですがね、ちょうど満ち潮で潮がずっと上から来よるんで船が進まないので、ぐずぐずぐずぐずその下でやってたら、広島の宇品にある暁部隊という、これは陸軍の船舶隊です。そこの暁部隊の舟艇が2艘その川を下から難民救済、被爆者救済のために上がってきた、それを1艘止めて、2艘のうちの1艘止めて、そこに宮さん我々が飲み込んで、そしてそこで船の向きを変えて川を下ったわけなんですけども、結局8月6日の午後2時半3時頃です。その頃まだ潮が満ち寄る時に行くために、それは大変暇がかかりました。でもその今言った広島で多くの学生が、何万人という学生が勤労奉仕でその駆り立たれているのが焼かれて、もう川の中、川岸というところいっぱい苦しんでいるのをね、それをその見殺しにして通ったわけですがね、その本当の一番中心地のところ、今の平和公園のあるところは昔県庁いう 所在地で、そこで勤労奉仕のすごい数の子供たちが駆り立たられたのが焼かれて、そしてみんな苦しんで、お母さんお水ちょうだいいうのがいっぱいでした。そこを通る時にその中の多くのその病人の間を一人の水兵がその通りかかった水兵だと思うんですけども、その水を配ってそういう病人をね看病している姿が見えましてね、その水兵が宮沢の下私どもの船に向かって声をかけて、おいそこの船言ってね、どうしてこれを掘っていくんかって、助けてやってくれっていう声を限りに盛んでいるんですよ。ところが私どもはそれをやるわけにいかない。宮さんですから、あの時代に何はともあれ宮さんを阻害するわけにいかなかったようなのは事実で、そしてそれを見殺しにしていきました。でその李宮公殿下は常光参謀という参謀がちょうどね、船その時に見つけたという、そういうことで気落ちしたんでしょう。盛んに、おい常光、あの病院はまだか、まだか、韓国人の宮さんですから、そういうことを盛んに言っておられました。いいんですか。そういう状態で、あの広島の8月6日の宮さんを詰めて、そして広島市の郊外の方に会場を出て行きました。で、暁部隊の上陸を終点といっても、その本当にガソリン重油で動くモトールじゃないの。あの当時戦争中で、あの頃自動車なんかも木炭を詰めて木炭の力で行くような時ですから、船が進まないの。通りかかったこんな漁船が、ね、ポンポンポンポンというのは、その漁船が通りかかったから、それに三度宮さんをその漁船に乗せて運んだわけで、その時点で私たち憲兵は暮れの宇品の憲兵司令部まで行って、そこで宮さんとお別れして、私ども南と私はその暮れの宇品の憲兵隊からその日の夕方7時ごろ広島に向かって歩いて行きました。それはだから宇品といってもこれは広島市内だけど一番南の方なのです。そこまで、から歩いて中心地の爆心地の800メートルの猫屋町まで帰っていったようなこと、まあ、その時にも言えるのは、その憲兵機動隊というところには、これは未だにわからないけど、爆弾が落ちて800メートルの地点で、実は建物、鉄筋の建物だったけれども、その火は出なかったの、建物に。だから空襲、自分の私物、自分のもののその着てたら自分の私物のものは燃えなかった、燃えてなかったいうことが言えます。そん中からその一般の被爆者、一般の住民が全部その憲兵隊に収容して、そして治療を受けるようなことでした。その晩にその承知のようにお腹が太かったりなんかする人は皆その流産するわけ、驚きで。一晩のうちにその3組も流産をしましてね、親子とも 亡くなってしまったような。
そういう先生がいないから。
先生にはもう助かりません。6ヶ月5ヶ月6ヶ月の人も全部流産する。驚愕、恐ろしいと怪我とてもう死んでしまう。
でもじゃあ血だらけで、
血だらけでどうすることもできない。それは三組ありましたよ。両方とも親子とも死んでしまう。でもその前に、私がその中心地に行く前に広島の船入りというところを通りかかった時に、その一人の婦人が兵隊さん赤ちゃんが生まれる想像したわけ。それはもう生まれ好きだったんでしょう。でも21の兵隊にお産はできませんわね。だから近くの避難してる女の人に、自分はできんからあんたらちゃんとしてあげてくださいということを言ってやってもらった。後から戦後それを聞けば、その赤ちゃんと母親は無事に生きていた、生きていましたいうことで、その日にいかにその多くの妊婦が亡くなったかいう、そういうことで、だからその晩その憲兵隊に治療した被爆者の中で三組もそういう、
何人ぐらい入れたんですか。全部60人ぐらい
の、そんなもん何百人ですよ。とにかく全部の怪我人がそこへ入ってくる。一つのところ、まだ他の病院、私も先ほど言ったように日赤、日本赤十字病院も行ってみました。その時にももうガーのものは全部そこ行くわけですから、だから全身 何十万という人たちがね、傷つき倒れてるわけだから、そういう中で一晩に三組のそういう犠牲者もあったいうことなんです。それがその8月6日の1日、被爆した日の私の行き先。だから帰ってもすぐ寝るわけにいきません。私はそういう入ってる人たちの看護の方もやりました。もちろん朝から何も食べてないのよ。いいですか、8時に朝食を食べてから、その後その夜帰るまでも何も食べません。陸王子殿下がその8月6日の夜半に亡くなったら、その皆さんのそのちゃんと韓国に送る準備を全部済まして、そして一人その皆さんのおられたところで、後を追っての殉職をしたわけなんですよ。そのことは後からまた広島の方のテレビ会社が民族と海峡という一つのドラマを実際のあれを作っております。それもまたあるから、何だったら見てもらってもいいと思うし、はい、そういうふうなことで、
それでじゃあ家帰ってこられたのが7時ぐらいですか。
そして舞台に帰、あの舞台に帰ったのが8時頃ね。家でなしに憲兵司令部機動隊という猫屋町のところ、火が出なかった建物、はい、そこにもういっぱいの負傷者が収容されてて、そして一晩に三組のね、お産があり、両方とも亡くなったというようなことが、その8月6日長い。そして私どもが8月6日の朝8時にその正門を出るときに、憲兵隊長がちょうど入ってきたわけ。それに私は号令をかけて敬礼をして別れたんですが、入ってきた隊長は、憲兵隊長はそこで亡くなったわけ。
入ってきたです。
私どもが敬礼して別れて、その隊長が憲兵司令部に入った。そして8時15分その建物の中で亡くなったですよ。だからその8月7日にはその憲兵隊長をダビに伏して、そしてお別れをしました。だから人間の生と死いうものは分からないよね。私はそれは6日の8時に出て8時15分に 1キロ300のところであっても助かる。隊長は その8時に部隊に入って亡くなったというようなことですということも言えますが、そして8月7日にはそれのお葬式をし、なおかつ部隊の中に入っている負傷した方々もだんだんと、我々やはりあの当時広島は壊滅してるんで、その警察力も何もないから、それをちゃんとやっていくのは警察の力ではならないから、憲兵がやらなきゃいけないというのを、任務も当時の憲兵の仕事でもあったわけです。で、治安の方も全部やるということになったわけなんですが、私はまあ7日の日と軍務に服してました。ところが私の受けた気づいようのが、そのもうこれがたまらないほど匂いが出る悪臭、なんというかな、可能して、そしてとても健全な姿で亡くなってしまう。そして軍医は、お前はもう入院しなきゃダメだということで、入院の命令が出て、8月の9日、私はその広島市から山口県の方に近い大野浦という村に入院したわけ。大野浦陸軍病院というのがあって、ちょうど宮島のちょっとまだ先の方になるんだけど、そこに入院することになる。その陸軍病院というのはもう満員で行けないから、その大野浦の小学校を臨時の陸軍病院にすると、そこへ入るということになったわけ。人の私の助かった一つの原因はそこ、8月の9日その憲兵司令部の前で、その病院に行く車を私憲兵 2,3 人入院する者が待っていたわけ、正門のところで。そしたら私のふるさとの雪町のその助役さんが偶然その前を通りかかって、だから私は声をかけましたね。そして自分は森田だと、自分の両親はそこにいるんですから、両親には伝えてくれね、原爆にあって怪我をして、今からその大野浦の病院に入院するから親に伝えてくれということを言って病院に入ったわけ。まあそれを知った両親が慌てて、その日のうちにいろんな食料を医療品を持って来てくれた。それが生につながったということもあるというのは、私は8月1日に広島に来たと言っても親には言うてないの。私が広島に帰ったことは誰も知らないの。
ああ、本当に。じゃあびっくりした
んだね。ほら驚きますよね。広島がピカドンが落ちた言うても、まさか自分の息子は東京におるぐらいに思ってたの、はいはい、東京の憲兵学校に行ったいことは知ってるわけ。いうのは憲兵のちゃんと実態調査があって、はい、森田はどんな人間かへの調べに行ってますから、はい、だからそれは知ってたわ。まさか広島に帰ってるとは知らなかったんで驚いて、あの当時はもうすでに2日も経ったら広島の方で大事があってね、大きな爆弾が余計死んだんじゃいうことはすぐ知れるわけなんですよね、あの当時でも。だからそのピカに会うたもんには何がいいんだいうようなことも言って、ビタミンB がいる、それには柿の葉を煎じて、ね、水がどんどん飲ましたらいいんだいうことも言われていたから、そんなことを知った両親がそういうものを揃えて会いに来てくれ、栄養もつけてくれた。まあ、田舎で私の両親ちゃんと牛を飼って牛乳なんかも出してましたし、栄養もあるものもたくさん持ってたんで、そんなのをどんどん運んでくれたいうのも 一つの私の命を助けてもらった原因にもなるというのは、あの当時怪我もなく何にも悪いところのない原爆にあったものは放射能によってゴロゴロゴロゴロみんな死んでいったの。こんなことも聞かれたと思うけども、まあ言うように、その私がその火傷で入院するということになれば、ね、その憲兵司令部にいた他の同僚は、森田お前かわいそうに大やけどしとるの、わしは何ともなかったって喜んでるものが、後からゴロゴロみんな死んでいって、あれはどうした、あれは死んだ、これは死んだよばっかりだったわけ。そういうこともあったということです。私はだから後から被爆の体験言うのに、私は結局やけどをして放射能というか、そういう毒素が体外に出たから、怪我によって、だから長生きがしてるんだいうことも私は言っておりましたね。まあそういうことで、入院をして、そして、無事に、長生きをした。それも9月の15日に退院をしたんですよ。ところがいいですか、17日に広島方面には枕崎台風といって、あの時45年の8月に2回にわたって広島の方は暴風に襲われて、そして広島は水浸しになって、きれいに町を洗い流したいうことが、これは後にわかるんですよね。そういうこともあって、その9月の17日にはその廿日市いう大野浦陸軍病院、これなんかが全部海に流されて、そして全員死亡してるの。だからもう2日間私がその病院におったら、その目にあって死んでる。だから、まあ、結局8月9日の日に親に連絡がつくよ、幸せで栄養もとって、そしてその病院を退院をした。そしてその翌々日全部台風で流された。その退院したいうのも、これ面白い一つの記録です。韓国の被爆者協会の会長の核機構、あれも陸軍広島の11連隊の軍人として被爆して、9日の日にいいですか、同じ病院に入院したの、私と。そして彼も15日に退院してる、私もしてるいう不思議なそのことがあるわけなのね。そういうことで生きよう、それも知らなかった。今から5、6年前にそういう事実いうのを、その偶然東京で私も各機関さんも呼ばれまして、東京の在外被爆者の集まりに行った時、その当時の陸軍病院の看護婦の森尾美也さんとかいう方がお目にかかって、そしてたまたまそこの病院にその看護さんは勤務してて、その手紙に手記を、本を出してましてね、それに書いてるの。9月の17日にその生き残りの被爆者は全部海に流されて死んでしまった。でそれで初めてその国さんとも、おい我々はまた生き返されたねということを、本当因縁のようにね話したんですが、そうなんですよ。
その当時じゃあ森内さんは20歳ぐらいだったんですか。21。21で、21歳の視点からそういう、まあ、特にその6日の日ですか、
はい、
そういういろんなものを、まあ、見てですね、どう思われたというか、その感情的にどう思われました
というのは、その時には結局 その時には別にそんなことも深く考えませんでした。今になって考えれば、結局その8月6日の 1キロ200の時点で生かされ、そういうことで生かされいうのは、なんかやはり私にはやらなきゃいけないこと何かが結局仕事として残ってるんだと、生かされてるんだという感じを持ちます。これ人間の力ではどうすることもできないと思いましたね。そういうところは確実に思ってますね。というのはもうそれより他に言いようがないですよ。生まれてきて、そしてそういう生死の間を不思議な力で生かされているということ、いうことを常に深く考えてますね。まあそれだけではありません。今回の我々ブラジルへ来て、そしてこちらの被爆者の方々の実態を見るにつけ、これじゃいけないからいうので被爆者協会を21年前に作り、先ほど言ったように私は時計屋ですから、時計屋でそのこちらで店も出してというので来たんだけど、国が違えば仕事も違うので、こちらで日本のように奥さんと一緒に店を広げて店の中でごつごつ時計をなすような商売じゃ成り立たないんで、そういうことが分かって、私はブラジル人の大きな時計店の職人として働いて子どもたちを学校に出したわけだけど、でも結局そういうことも結局被爆者協会というものを作ってやったら、人に使われてたらそういうお世話できませんよね。だから子どもたちが、お父さんも人に使われてはいけないね、お世話するんだったらちゃんと自分で何でもできるように、そのためには自分で店をやりましょうやいうので、ささやかな食料品店を開けたんですよ。すき焼きいう名前の食料品店、それをまかないと一生懸命にやったおかげで余裕もできて、それから会を作って毎年のように日本に行って在外のブラジルの被爆者の救済型を国にお願いし続けたいうことも結局良かったと思うんです。毎月行ける日本に行くだけの費用というものも、これはどっから出たんではない、会員から取ったわけない、会員には未だにまだ会費も取っていないような会ですから、でもそれもやはりありがたいおかげだと思っております。
わかりました。ちょっといいですか。
はい。このみかんは被爆者の今井さんという人が今日わざわざ店へ持ってきてくれたの、あなたにも食べてもとっても美味しいみかん、これ広島の被爆者で愛媛県の方だけどね、その人はその時に、そういう人もいらっしゃる。まあところ変わればね、あれが違ってだんだんとそういうことがありましたがね、まあ被爆者の話を続けていけば、あの時はどういう話をしたが一番、
ちょっとこの質問がちょっとあるんですけども、
どうぞ何でも、
これは皆さんに聞いてる質問なんですけども、まずその20歳のさっきも言われたんですけど、その20歳の時点で、
はい、
その21歳の時に、
はい、
どのように思いましたか、そういう、まあ、地獄のようなものを見てですね、その当時その日ですね、その怒りみたいなものだったのか。
もちろん一番大きいのは怒りです。先ほども言ったように亡くなっていく、ね、中学生女学生たちが兵隊さんもうお母さんと言いながら、その最後に言うのは兵隊さん敵を取ってちょうだい、アメリカに敵を取ってちょうだいと言って死んでいったことの、あの瞬間にはこちらもどうしてもまたアメリカに対して敵を、この敵は取らざるを得ないと思っていたのは事実です。それは偽りのないこと。ただ そのあまりにも被害が大きかったためにその敵を討つという気持ちもいつそのいつどう言ったらいいかな、なくなってしまいましたね。人間の哀れということを考えるようになったね。あまりにも響いておいてこんなひどいことをする、これは許せないという気持ちになったのは事実ですよ。だからまあ結局つづまるところ戦争ですから、相手がやられたらやり返すいうのは分かってるけど、その戦争を起こしたいうことが一番大きな原因になって、戦争さえなければこういうことはないんだというふうにだんだんと変わってきました。その時には今言ったようにその瞬間その日の私の気持ちというものはその許せない、こんなに殺してと敵を取るという復讐心に燃えたのも事実ですけれども、だんだんとそれは薄れてしまって反対に戦争に対しての憤りいうことになった終わりには。でもその時には同じそういう教育を受けたんですから、私の言わんのは結局そういう教育を受けた教育によって戦争の愚かさを正常化してしまういうことは、これ恐ろしいことだと思うのね。だから今でこそもうあのイラクでもそのああやってね、いろいろアメリカとの間で戦争が長い間続いてる、それは本当かわいそう。一番主だったものは後ろの方で号令してるだけで、犠牲になるのは一番その若い者とか貧しい者とか一番一線で働く者はそれらの犠牲になっているということ、これはどこの戦争でも同じだと思うんです、ね、今のイラクにおいてもその政治の中心地の者は後ろの方で、言ってるだけで、本当の犠牲になっているのはアメリカの兵隊に行っているその家族とかなんとかいうものはかわいそうだと思う。それはやはり教育によって、私の言わんとするのは教育によってそういう戦争の悲惨とかなんとかいうのが生まれるんだから、教育をちゃんとしてもう二度とそういう戦争のない正しい教育を小さい時からやっていかなきゃいけない、そういうふうに思いますね。
で、森さんにとってですね、
はい、
原爆というのはどういう意味を持った出来事ですか。森さんにとって、森さんの人生にとって原爆とはどのような影響を与えている か、
はい、私はそのこの原爆に生き残ったということ、これはもう何にも勝るその私の使命、やらなきゃいけないこと、先ほどから言うように私は本当に生まれた時から本当に、ま、あの不思議に命ながらえていると、二度も三度もそういう目にあってあの生かされているということを考えると、やはり私どもに与えられたのはそれを世の人に訴えて戦争の愚かさというものをやらなきゃいけない、それが私の使命だと思っております。事実先ほどあのもうこうして平和運動にでもできるいうのはやはり家族の協力もあることですし、全てのことでこうしてあの皆さんに伝えることができるいうことはありがたい。もう二度とこの世にこの地球上に争いのないようにしてほしいというのはあの考えてみてください。私どもあの広島長崎であの当時あの今考えればその1000分の1の小さな核爆発で、今61年になるけど、いまだに広島長崎の原爆病院には多くのその原爆による病気を持っている、後遺症を持っている、原爆の後遺症を持っている人が実際にいるんだから、それの1000倍も大きい今の核爆弾がこの地球上に破裂したら、その効果というのは生優しいもんじゃないと思うの。だから絶対にもうそういう核爆発をこの地球上に二度と起こしたら地球の滅裂、人類の終わりだということを私は 声を大にして、このブラジルでもそれを言ってるんですよ。そのためには小さい時からちゃんとそういう教育をして、私はこちらの高校とか中学とかに行って原爆の話をするが、それなんです目的は。もう争いをして戦争に出るというふうなことを絶対にしたらダメですよと、人類の滅亡ですよということを私は言える、被爆者としてそれが自分の仕事だと思っております。
それでそのもう一回言いますと、そのじゃあもし被爆に、もし被爆があってなかったらっていう、
はい、
まあ歴史の中でもしというのはまあ使ってはあんま意味がないんですけれども、はい、だからまあ被爆というのはまあその森さんの人生の中でどういう役割を果たした出来事ですか。でそのもし例えばだからまあもし被爆ってなかったっていう感じで、はいはい、
もうそれはあの私は小さい時からあの日本の帝国主義の中で教育を受けたもんで、そして、もちろん軍人にもなり、そして人の嫌がる憲兵にもなったということは、結局やはりその日本のそのままの姿を正しいと思ってたがいうことですけれども、結局それが間違いだったということは、その原爆によってそのあの世のその本当に地獄いうことが分かりましたから、そういうことを通じてこうして生かされてるということ、もちろん死んどって当然が生かされてるということは、結局そういうことを世の人に言わなきゃいけない、それが私の使命だと思っていますし、だからましてやあのそういうものがなかったとしたら私の一生はどうなってたかいうことは分かりません。あのまま原爆がなく、そして戦争が日本の勝利に終わっていることを仮定しても、とてもあの今のような平穏な気持ちにはなれない。あのまま日本が勝ってたら、それこそそれは恐ろしい気がいたしますね。
じゃあその森さんにとってその原爆というのはそういうふうに、はい、戦争の愚かさを気づかせてもらってくれたもの、はい、
そう、それを結局戦争の愚かさを世に訴えなきゃいけない、被爆者の使命というものが原爆によって分かったということですね。それがなかったらもうちょっと私の人生は変わっているし、身のあるもんではなかったと思いますね。まあ、それによってこうしてブラジルまで被爆者で、夫婦で被爆者で来て、そしてその平和運動にでもできることができたいうことも、私は大きな私の、 あの与えられた仕事だと思うし、正直あの原爆の後広島が2度も台風にやられて、あの壊れためちゃめちゃの広島長崎が台風の災害にあった時には、この世の中に神も仏もないと思ったのも事実なの。ところがそれが後考えてみれば、それが神であり仏であったわけ。広島長崎のあの放射能の強いのをあの暴風できれいに洗って海に流してくれた。そしてもう70年住めないといった広島のあの焼け跡に花が咲いて、花が咲けば人間が住めるよと言ってみんな入り込んだ。そういうことが結局これが神風だったというような感じ。それはその時にはわからない、こんな神も仏もない原爆でやられたところをこうして橋も流される大水でからきれいにやられてと思いましたけどね。そんなことは結果的をね、結局そういうことなんですよ。情けない思ったの。
ひどい。それからすぐ
人間が住めるようになって
ましたから、まあ、これだったらもう本当にもうあんなに思ったけど大丈夫だっていうね、喜びがありましたね。
で、はい、その私が日本にいなくてブラジルに来たいうのも、結局あの当時原爆症で悩んでまして、日本におる時には白血球が急激に増えて、 あの暑い夏の時にはその原爆症で、ガタガタ震えているような状態の時に、南米のブラジルサンパウロというところは高原地帯で原爆症にとてもいいよという一つの声も聞いて、友達が言ってくれましたから、もうそれも一つの移民で来る動機にもなったわけ。その通りに日本では毎年出た原爆症も、遠くのブラジルのサンパウロに来てからは一度もその被害を受けなかったということは、結局あの天地療法というか、それによって私はあの生かさせていただいたと。これ人間の定めというか運命というか、そういうものは分からないと思いましたね。あのまま日本にいたら、果たしてこうして夫婦が被爆後被爆者同士で61年一緒におれたかどうかなということも分かりませんよね。これも定めだと思って、残された余命を平和運動に一緒にやろうということを子どもたちと一緒に今考えてやっているところです。
今ですね、あのこの核の、まあ、言われてるみたいですね、
はい、
核 の、まあ、その脅威がますます高まる中、
はい、
それが現実ですよね、
はい、
まあまあ、その中でさらにこの唯一核爆弾を体で受け止めた被爆者の方が、
はい、
高齢化していく中、
はい、
これはまた事実ですね、
はい、
でこれで本当の話を言えば、まあ、来年、まあまあ、次10年20年30年とすれば、被爆者の方が実際にその自分の目で見た方がいなくなると、はい、そういう中で我々被爆者の方は何ができるんでしょうか。そして我々若いその唯一被爆国の日本の次の世代、私の世代は何をできるんでしょうか。
だからそれは結局あの受けたもんでなきゃ分かりませんし、あの我々としてはそのことをちゃんと被爆者が声を出して言わなきゃ、我々残された、もう平均年齢ブラジルの場合でも被爆者は73歳と言われてますから、この我々がその声を出して言わなければだんだん忘れられている状態。まあ早い話、ブラジルはもちろんですが、広島でさえも、73% の方々は原爆の落ちた日にちがわからないということを聞いておりまして、本当やはりあのなんと、うん、我々の苦悩というものはだんだんと忘れられるもんだということを痛切に感じてますけれども、だからこそ我々与えられた被爆者の任務として、暇さえあれば若い方々、時代を担う方々に核の恐ろしさというものを本当に正確に伝えなきゃいけないと、それを痛切に思います。その私今でもこの現在でも、あの日のあの亡くなっていった多くの若い方々の姿がまぶたから消えません。それは本当にあの哀れです。本当にかわいそうでした、まあ、そういうのはその我々でなければ口で言ったんじゃ説明がしようがありません。で今でもまあこちらで私らの仕事として大学なんかに行って、その8月6日の被爆の状況を拙いポルトゲース語でこちらの言葉で訴えてますけれども、本当にあの私が言ったことに対してやはり皆さん感銘を受けていただいてます。言葉がわからない、もう本当つまらないポルトゲースで言っても、本当の当事者ですか、当事者が真心を込めて本当に恐ろしいんだよということを言えば皆さん賛同してくれます。終わった時にみんな立ち上がって手を叩いてくれるということが、私はそこに生きがいを感じてます。こういうことが私にできる今の私の仕事だと思って、あのそれで、満足してます。これをもう少しもっと多くの ブラジルにいる若い方々に伝えなきゃいけない。ましてや日本の若い人たちにもそういうことを知っていただきたいということを思ってますね。
じゃあ日本の若者のメッセージというのは、
本当にあの目を開けて、そして戦争の愚かさいうことをもっともっと理解してほしいと思うんですね。それはこっちでこそもう61年前のあの原爆のことなんかというふうに思いますけれども、それによって命を失った何十万という方々のまだそういう亡霊が広島のあの市内にはあると思う。私は毎年のように日本に行って平和記念館、平和公園の中を歩くのにそういうことをいつも感じます。あの日のことを考えたら、どうしてもう少し、これを声をね、あのみんな賛同してやってくれないかいうことを感じてます。本当の平和の尊さいうことをもっと学校でも本当にあの真剣に取り上げてもらいたいと思う。それが一番重いです。正しい教育によって戦争はなくなると思う。そういう教育の大切さというものを痛切に感じてますね。だから私はどこへ出てもあの日の惨状を伝えます。二度とこの地球上に原爆の災害を起こしちゃいけないということを声を大にして訴え続けていきます。それを若い人たちも分かってほしいと思いますね。はい、
分かりました。ですね、あのブラジルに来られた理由っていうのちょっとだけいいですか。
はい、
まあ 戦後終わって、ちょっとだけ、じゃあ戦後終わってんで、あの憲兵を辞められてです
ね。はい、
でまあそこのところはね、それでまあどうやってブラジルに来られて、まあ、ブラジルでまあどんなに大変な思いされたかっていう
ことですか。はい、申しましょう。第一番に、戦争が終わり、その年11月の末まで広島におりました。憲兵隊が存続している間中、広島の憲兵司令部に勤めまして、そしてそこを解散をして、私はふるさとの広島県佐伯郡佐護谷村、今の雪町、今は市内になってるんです。そこもね、広島市になってるけど、その当時は佐伯郡佐護谷村、そこに帰りました。そして、ご承知の戦後の日本の混乱期、我々軍隊に行った兵隊、そういうものが外地から引き上がって、そして、荒廃した日本の戦後の状態で何もせずにブラブラしている村の青年たち、そういうものを見て、私はまあリーダー的に、そのこのままじゃいけないんで、一つ第一番に立ち上がりをやらなきゃいけないぞ、それは何がいいかということも、若い者、軍隊帰りの兵隊たちと集まって村で一つ芝居でもやろうじゃないかと。この混乱した、ね、あの時にその芝居をやって、一つ村のみんながその楽しくなるようなことをやろうやいうことを定義をして、村芝居をやろういうことにした。学校の講堂を借りて、村の人たちを全部集めて、そして我々若い者が芝居をすれば、これ一つの意義あるじゃないかいうことを定義し始めたんです。でちょうど劇作家の者がちょうど村にその疎開してきている人がおりました。その方に頼んで振り付けとかセリフとか、我々やったことのないことばっかりですけども、それでその芝居を始めたんです。題目は森の石松というね、ヤクザマの方、そして若いもんで、私のいとこが森の石松になって、私が清水の次郎長と 都鳥のその悪者の親分と二役をやることにして、そしてそのやったわけですが、大変受けて皆さん喜んだことがあります。まあその時のエピソードでは、舞台でその立ち回りをやるときに、私はその舞台に刀を忘れて舞台裏にそうして、要領よくそのセリフを残して舞台に書き込んで、俺は刀貸せ言うて、その刀を持って舞台に上がったようなことをしましたが、まあそういうようなことで大変代表でよかったというのが実情でした。そのうちその年が明けて、いつまでもブラブラしておるといけないようなのが、私の親父の若い者がゴロゴロしとったじゃダメ、お前はもう仕事を手に持ってるんだから、サンパルじゃない広島の市内に出て商売でもやれということで、私は明くる年その焼け残ったその広島の船入りというところに家がございましたから、そこへ出てささやかな時計の修理店を開けたんですよ。その時計の修理工具いうものは一切を田舎に疎開してましたからね、混乱した本当の年明けの広島に出て、そして店を開けました。もちろん一人です。そして、一人で自炊をしながら店を開けました。そこの隣に縁があって、今のこの家内と知り合ったわけです。家内はやはり被爆者で、広島県庁の衛生課の職員で、そして1キロ200のところで屋内で被爆しましてね、そして不思議に負傷はして血だらけになりましたが、元気で薬局堀重薬局のお嬢さんとして働いていたと、長くやってましたからね、そういうところでそこの被爆者同士で縁があって、結婚することになったわけです。だから あの時代でいうその結婚の一番の何と言いますかな、模範的な恋愛結婚ですよね。でも、まあ、言えることは、あの当時被爆者は2年しか生きられないと言われてた。わかりますね。被爆を受けた者は2年しか寿命がない。広島長崎には70年草木も生えないと、人間が住めないと言われたのが、もうその年にも草が生えて広島の市内に人がずっと入るようになったからいう事態で、私もその2年しか生きられないというようなことは全然もう考えになかった。70年住めない広島に人がもう住んでたんだから。でもやはりそういう考えはありました。原爆症はまだ出てない時ではあったが、いつ出てもおかしくないが、まあ我々は純粋にその正しい付き合いをして、そして付き合ったから人と一緒になろうと親の許しをいただいて、9月の15日にちゃんと家食の点を挙げて皆さんに全部してもらって、そして一緒になったわけなんですよ。
それでお子さん生まれて、
はい、それからその翌年、はい、娘が生まれ、それから2年目に、息子が生まれた。4人で広島の市内でちゃんとした時計店をやっていたわけです。そうしている時に、まあ先ほど言ったように夏になると原爆症が出てた。家内はそれから下の子供ができて2年目ぐらいに、実はその病気で倒れました。これも生きるか死ぬるかの病気、子宮外妊娠いうのをやりましてね、それで倒れたんですよ。そして 慌てて医者を呼んだらすぐ手術しなきゃいけないいうので、近所の人が、まあ私もこういう性格ですから隣の方々もみんな隣組が日本は最近と違いまして本当に隣組精神いうのがあって一緒にその何かにつけて助け合いをやっていましたからその時に隣組の人たちがみんな森田さんの奥さんが悪いから病院に行かないけんからトイタを用意せすぐ、まあ、近くの医者は子宮外妊娠血が出よるんだからすぐ手術しなきゃ死んでしまういうのでその手術をするための準備をしていました。その時家内のお父さんという方はその広島の薬局の薬剤師の重鎮で、いろんな医者も知ってました。それにすぐ連絡を私しましたら自分の知ってる医者というので他のお医者さんを父の知ってる医者を呼んだら今行こうかしちゃいけない今血が出よるんだからこれを運んだら手術したらすぐ死んでしまう絶対に手術したら行こうかしちゃいかんということをその先生は言ったわけ。ところが、まあ、もう一人の先生若い先生は血が出よるんだから今やらなきゃいけないというんで意見が分かれたわけね。それで結局家内のお父さんはあんたの嫁さんじゃけ高志さんあんたがどうするかいうこと私にから私はお父さんの言われた医者さんが正しいと思うからいや今手術するのをしないということをしてそのまま寝してそして8人の方に輸血をずっとしてもらったんですよ。そして、1週間目にそのちょっと血が止まった時を測ってすぐ病院に連れて行って手術をしてそして本当に九死に一生を得て助かった。その寝てる時に、まあ、いろんな心理の人たちが見舞いに来てくれてよう忘れません。あるその心理のおばさんたちはその家内の様子を見てああこれはもうダメじゃけわしゃ帰って喪服の用意してくるじゃの言うて私に言うて帰って行ったんやなんか言うんでね。まあ幸いの、ね、家内が寝て知りかかってるのにそんなことを言われてものすごく私はショックを受けたもんですよ。まだ下の子が2歳上の子が4歳の時ですよ。そういうようなこともあってそれでも結局助かったということ、そういうことがあり私は毎夏になれば原爆症が出るというふうな状態の時に思いもしませんでした。移民で外国に出るなんていうことは。ところがそうした時に私の店にブラジルから勝ち組の人勝った日本が勝った負けたという争いがこのブラジルに戦後あって勝ったいう人が財産をまとめて日本に帰ってきたわけ引き上げて岩手県の方がね。それが日本に帰ったらご承知の戦乱期でとてもブラジルどころじゃないひどい姿でもうがっかりしてまたブラジルに行くという方が広島に娘の婿がいたんで私の家の近くに娘の婿がいて私の店に来てミシンを買ってくれたの重機ミシン用ので、私も親切にその人にいろいろ放送のブラジルに行くいうのでその包み方なんかをして話をしてるうちに気に入られちゃって森田さんあんたブラジルにいらっしゃいこんな日本におってしょうがないブラジルはとってもいいところだった、ね、泥棒もいない天気もいいしともかくいいことばっかり言うもんですからね、ああそのうちにまた気が向いたりしますよ言うて、帰らしたんだ。もう帰そんで向こうは、まあ、向こうへ着いたら準備ができたら呼び寄せの手続きをします、今まあまあよろしくお願いしますって聞き流してたんです。もちろん私はその当時はそこの町内の広島市関王町というそこの町内の世話もしていたしもうそこで骨を埋めるつもりでいたような時にその それから1年後までにいろいろな事件がありました。私の原爆症、それから敬愛している家内の父、それが原爆症で亡くなって、そしてその町の町葬で葬式をしてもらったりしたんですが、そのちょうど1年目にブラジルから森田さん呼び寄せの準備ができた、いらっしゃいという呼び寄せの書類が来た。そんなことでもう私の親しくしてる人も、森田さん、ブラジルのサンパウロいうところは高原地帯で海抜800メートルの地点だからとても気候がいい、これは台湾のキールンと同じでとてもいいから、原爆症の森田さん夫婦にはいいと思いますよ、いうようなことも聞いてたんで、ブラジル熱に浮かされてしまう。それでその家も土地もみんなそれを売り払って、それが旅費なんですよ、ブラジルへ来る旅費になって、そしてそのブラジルに渡ることにしたわけです。で船で1966年だったか、とにかく44日かかってきました。ブラジル丸というね、第5次ブラジル丸いうのに乗ってきたわけです。で新聞の中でも、船の中でもいろいろ移民たちが670何名来たんですけども、そういうものの中のその移民が一つの自治体を作っていろいろなことをやったわけですが、私はその新聞班といって報道関係のことをその移民の中のお世話をしたわけですよ。でその長となったのが後我々被爆者協会を作った時の大きな手伝いをしてもらった方、これは戦争中は音響局にいた方で、田村さんとおっしゃる東京の方、その方と同戦者だったわけですが、それが新聞班の班長でというようなことで、40何日の間に船内新聞を、12部作ったんですよ。そういうことをして結局ブラジルに着いたわけですが、その中でその田村さんとも、我々広島から来た森田は2人とも原爆によった被爆者ということは他のものは知りませんが、田村さんは知っておられたわけ。そういうことで、まあ、サンパウロについてみんなそれぞれ、移住で来た人は田舎の方に、契約の百姓をしに行く、まあ、ブラジル移民というのはそういうふうに移民で来て百姓するのが移民の性質だったわけ。我々のように初めから慈悲渡航できたものは結局初めからサンパウロの市内にいうのは、私ども原爆になったものは広島を出る前にその病院の先生がちゃんとお前は原爆に遭ってるから百姓はダメだよと、性転換でやったら死んでしまうよいうことを聞いてたから、私どもは初めからサンパウロの市内に行くいうので慈悲渡航できたわけ。そしてやってたんですけれど、まあ知った者がいるわけじゃん。その呼んでくれたおじいさんおばあさんは今日本でいう貧民窟に住んでいて、こちらでファベラ言うんですがね、ともかくひどい生活をしていました。だからそこで一緒に生活するいうわけにいかないの。だから移民で船がサントスに着いて、その日の夕方その呼んでくれたおじいさんおばあさんの家に行ったら、そういうふうに一部屋の小さな掘っ立て小屋で、便所もなければ風呂もない、くじん屋もない、何にもない、台所もないようなところに住んでるんで、 その晩は本当親子4人が引きもってきて寝ないで、翌日から自分らの住む家を探して歩くような苦難をしました。わずか持ってきた資産もみんなその使い果たして、そして、サンパウロにあった結局日系の時計会社、時計を作ってるインレブラいう会社がありまして、そこに時計の組み立て工として、できた時計を組み立てて柱時計置き時計なんかを作る組み立ての職人として、時計職人で入って、そして生活をしたわけですけど、まあ、初めに入った家はちょっと郊外になって、その会社に7時に時計工場に入るのに朝4時に出なければ合わないの。それじゃとても続かないんで、あれやこれやであっち変わったりこっち変わったりで、2年間の間に10回宿替えをしました。2年間。だから病気を、原爆症が出るような暇も何にもあるもんじゃない。食べていくのが大変。持ってきたものはきれいにみんな売り尽くして無一文になって、それからだんだんと立っていく。まあ、あの当時の移民はそういうもんでした。そういう生活をして、こちらで子どもたちを学校に行かせます。もちろん、学校も日本では上の子が小学校の2年生、下の子は小学校の1年生早生まれと遅生まれですから、そういうようなことで、成績も大変に優秀で、上の子供なんかがその辞める言ったら先生が腹立って、どうしてこんな成績のいい子をその辞めさすんか、よそ行くんかいって怒られたが、みんな反対です。とにかく家内の里も私の両親もみんなそんな外国なんか行って言うて止めましたが、私はバカのように10年の辛抱だから10年経って人儲けをして帰るという浅はかな気持ちで移住に渡ったわけいうことです。それで子供たちが学校から成績表をもらって、向こう行ったらこの書類を学校へ持ってったらちゃんと見てもらえるから、日本語で書いたものを国の違うポルトガルの学校を持ってても何の役にも立ちませんから、出しもしませんでしたが、そこで子どもたちはまた1年生から全然言葉がわからないのに学校をずっと行きましてね、そして家に帰っても学校のことは聞いても、親がわからないんだから子どもが理解しなきゃ、だから誰よりも苦労したのは子どもたちですよね。異国に行って友達もいない、だが若さと元気さで結局
頑張って
ね、だからまあそれが家族の絆がきつくなったということは言えますね。誰よりももう4人で頑張ってやらなきゃどうにもならないんだというふうな苦難の生活でしたが、それがだんだんとこちらの様子も分かり、そして、せっかくブラジル来て広島で店を雇ったこともあるんだから店を出そうじゃないかということを家族で家内とも相談して決めました。で今ガルボンベの今のリベルタードの近くの一番の繁華街、日本人の一番多いところの散髪屋さんの前を一角借りてガラス張りにして、そこで時計の修理店というのをやったんですよ。こちらへ来て、3年目ぐらいです。そしてまだ言葉もあまりできないのに、日本人街の中心地だから、まあ言葉がのうても腕がようてやればいけるわいうような気持ちで始めた商売。来るお客の 80% はブラジル人。そういうところで言葉のわからない商売は成り立ちません。とうとう 1年足らずで閉店のやむなきに至り、そして店を畳んでブラジル人の時計屋貴金属店に時計の修理職人として入ったわけ。というのも結局失敗は言葉の点だから、その言葉を覚えなきゃいけないいうことになれば、やはりそういうところに入って言葉の取得をやらなきゃいけないいうことです。そこで職人で働きながら、子どもたちは順調に小学校中学校留の行き、家内はその日本人の第1回のカトドマル移民の方のところにヘルパーとして行って、月給をもらうわけじゃない、とにかく女中部屋が空いてるから、そこを我々住まいにして、そして家内がその、第一回の移民の方がその有名な方なんです。コロニアの本当の草分けの方で、ツピー、ここのドミンのツピー彝族の言葉の研究いうなんかを主にガラツピーガラニーの言葉をやる、それから日本移民の40年史を書いたような本当の草分けの方ですから、そこへ向かって入らせてもらって、私は時計屋で働く、家内はそこで働く、子どもたちは学校に行くということを4年間続けました。そうしますと、やはり4年経つともうだいぶブラジルの様子も分かります。で、子どもたちもだいぶその学校の成績も分かる、そして収入もある程度目安がついたから、そこではもっとおってほしかったけども、礼を厚く言って、私ども一家はそのあなたが今いらっしゃる三条和金日本文化協会があるそこの近くの長屋の一つの家を借りて、初めて親子4人がその家に入ったんです。そこで辛抱して2人の子供は大学まで入り、そして家内はその内職でいろんな甘納豆を作ったり、サルガード同棲を作ったり、ね、甘いもの辛いもののお菓子を作って、お菓子屋さんに卸して回って、私がそういうふうな生活をして子供たちを大きくしたいうことなんです。それからしばらく経ってだいぶ子供たちも大学を出て、いい相手がいて結婚に踏み切った頃までは、私ども被爆者ということは言わないで通したんです。子供の結婚もあるし、被爆者がどんなものかいうことはもうこのブラジルの日系社会にもある程度我々分かってました。というのはもう先ほど言ったように、ある新聞なんかは森田さんは原爆に遭っているいうことがあって、有名なこちらの週刊誌なんかがどっから聞いたのか、あの私のおるところに来て、住まいに来て、森田さん8月が来るが、あなたは被爆者ということになるということを分かってるんで、それを発表したいからあの言ってくれるかいうことを来たんですよ。その時に私はまだ正直被爆者だけど、子供もまだ大学生だし結婚もしてないし、そういう問題があるから分かってくれたのね。今私が被爆者として新聞にだんだん週刊誌に出されたら、やはりみんな注目して子供の将来に影響するから、分かってくれるか言ったら分かります。あと子供らがちゃんとしてその結婚すれば、私はそういうことも名乗り出てやりますということを理解してもらって、それを出さないで済ましたんですよ。それが事実。そのうち子供が結婚して、そしてその日本にある田中達夫衆議院、山口県の衆議院、それがその家族会、移住家族会の会長さんをやっていて、移民のお世話、日本でね、そういうところのあれでその 世話してる人がその先ほど言った田村さんという人の親戚になるんで、そういう関係で家族会からそのアマゾンの方に、これは一応今まで私の生い立ちを写真に撮っているから、それをちょっとご説明します。これは小学校の時、私の卒業した広島市内の上り町小学校、同じ卒業です。それからこれが幼い時の私、12歳から働き出して軍隊の主婦というところで一日一晩ずっとその働いていました。勤労青年でした。そして、こういうふうに、これは学校6年生の時ですね。これから学校卒業して、時計屋に弟子奉公して、そして、働きながら学校に行き、広島防空監視省というところの署員として働き、あの当時の結局戦争中は勤労学徒動員で全部動員されていましたが、そういう防空監視省署員にはその徴用がかからないというふうなことを受けました。これは私の両親で、父親が27歳、母親が16歳の時に写真結婚で母が北米に行き結婚しました。そして、苦労しながらアメリカで働き日本に帰り、これは私の姉です。だからそういう過程で私は大きくなったわけです。そして小さい時から時計屋に奉公して、それから時計の技術を、修理の技術を習得し、それから青年学校を出て今のように大きくなりました。そしてこれが昭和19年の兵隊に出る前の姿です。そして、軍隊に入りました。浜松の飛行隊に入った時の写真です。兵隊に行く直前の私の防空監視省での勤務した時の写真です。これは広島市役所の屋上、敵機の来襲をちゃんと警戒する24時間勤務の仕事をやっていました。これは私の弟で海軍の予科連7つボタンで、志願をして兵隊に海軍に出ました。そして、原子爆弾にあったわけです。8月6日の原子爆弾、そしてその日に私が被爆をし、現地からその焼けている中心地に向かって入った道をちゃんと記しています。そしてこれから船で陸軍公電課を救いして広島市街の宇品まで行き、それから歩いて帰って、8月6日の夜はその爆心地より80メートルの地点で休みました。3日間目に、入院して命が助かったわけです。そういうことがあり、そして、私とそれから縁があって家内は翌年結婚をいたしました。そして母ちゃんそこにおったらいいや。それから2人の子供に恵まれて、そして、2人の子供を連れ、これが長女です。それから長男、2人の子供に恵まれて これが母、あの家内のお父さん堀重昭一という私本当尊敬したいい父でした。その方が亡くなってこういう店を出してまして、重機ミシンというので広島の市内で森田自営堂という名前の店を出してささやかにやっていましたが、ブラジルとの縁があって、来ることになる。その時にはこれはいよいよブラジルに行く最後のお別れのあれです。近くの方々と4家族が行きましてね。そしてこれは子供たちです。これが小学校の1年生、そして来たのは被爆して11年目にブラジル丸、第5次ブラジル丸でブラジルに参りまして、これがその時のブラジル丸の船内の様子です。そしてこれはパナマ運河を通った時の記念写真、そしてこれは、ベネズエラに行ってベネズエラの兵隊と私の子供たちが写っています。そういうところ、これはブラジルに着いた移民の人が、アマゾンで降りて、そして、我々との別れの会議、これがサントスについて読んでくれた方と一緒にサントスの港で写したものです。この写真は戦中のリオデジャネイロというふうなことで、これは北米に行きまして、船が出て1週間目に北米のロサンゼルスに着いて、懐かしい私の兄弟たちが船まで来てくれて、本当どうして北米に来ないのかと叱られた時の写真です。そしてようやくブラジルについて呼んでくれた方は、ちょうど貧民窟に住んでそんなところに生活できませんから、翌日その家を出て家を探し、郊外のサントスさんという方の家を、裏にあった家を借りました。その時のサントスさんのご夫婦、そして子供たち、私ども、私と家内と二人の子供が写っております。今から50年前の写真です。これも船の中の写真。そして、食べなきゃいけませんから、その広島のブラジルサンパウロの中の時計会社に働くようになりました。その時の私の姿です。時計会社です。柱時計とか置き時計を作る専門の工場で、ここまでしてここで辛抱しましたが、こんなブラジルまで来て、人に使われてたわいうので、散髪屋さん、日系の散髪屋さんの前で小さな小屋掛けをして、そして時計の修理店をやりましたけれども、言葉の壁は厚くて、ついに破産してしまいました。そして気の向きのままで、2年間の間に、10回の宿替えを繰り返し、家内が一生懸命に内職をし、それから第1回移民の高山六郎さんという盲目で耳の聞こえない方のヘルパーとして、そこのツピー割らないという言葉を研究していらっしゃる高山六郎さんのお宅にお世話になりました。そこで子供たちも無事に大きくなって、そして、その時の家の様子なんです。そういうところから、この私はリベルターデというところの 時計屋さんに職人として働くようになりました。その時の様子、これは散髪屋さんの前で借りてた方、お客さんは日本人外だから日本人と思ったら来るのはブラジル人ばかりで、もう結局何を言われてもわからない、言葉の影がこんなに壁が大きいとは思いませんでした。そうしているうちに一緒に行きました、ブラジルに乗ったブラジル同好会、第5次ブラジル丸の同好会の1年ぐらいにやって、私ども集まったわけです。みんなそうそうと。
じゃあどういう感じで、
どういう感じで言いましょうか。
最初どういう感じでこの会を結束されて、まあ、あんまそんなに長くなっていいんです、
まあ、まとめなきゃいけませんわね、
ある程度、
もうそれの方が難しい。ただ
何年
に、ともかく1984年に同船社の田村さんとお会いし、夫婦である被爆者がブラジルの被爆者の方々のお世話をするのは当たり前だと、森田さんやんなさいという励ましの言葉があって、会を作る決心をしました。私はあまり学問がありません、言いましたようにあまり、文章も書けませんけど、家内が、大学を出て、そして、県庁に職を持っておりまして、そういうことに耐えてましたから、家内をその当てにして期待して一つ会を力を合わせてやろうというのが会を作る動機。もちろん田村さんが自分も全面的に協力する、その田村さんは戦争中には音響局に働いたキャリアの方でしたから、その方のお力添えを受けて1984年の9月、私ども在ブラジル原爆被爆者協会を創立いたしました。そして、被爆された広島長崎の方々にそれぞれ私ども夫婦が主体となり、そして被爆者の方々と連携して被爆体験を聞き、被爆状況を尋ねて、この人は被爆者は間違いないということを確認して会員になってもらいました。その数が約89名ぐらい揃えた時に、私と家内2人、日本に帰国して、その会の会則、それから名簿を持って、厚生省外務省、広島県長崎県に行って、援助型を要請したわけです。それは口でこそですが大変なことで、もちろん会員80名の方々から一銭のお金を要求したわけでもありません、会費も取っておりません。そういうことで、本当の私の母親がその時すで、に85歳以上、90近かったもんですから、ブラジルに渡って19年ぶりに初めて自費で家内と二人で日本に行きました。そして、第一番に広島県の方に行きましたら、大変に珍しがられました。ブラジルには被爆者がそんなにいるということはみんな信じないで、その森田夫妻が来ても一体どうしてそれだけの被爆者のものを集めてきたんだろうかというふうな好奇心いっぱいで、ご承知の記者クラブの方に、呼び出しをかけられて、両側に約20名以上の各社の新聞記者がずらっと回ったところに、 真ん中に私と家内座されて約1時間ぐらいいろんな質問を受けました。でも私どもは信念がありましたし間違いないということを信じたからそのことを堂々と言ったんですけれども、まあいろんな誤解というかいろんなことを言われたことを覚えています。それから長崎にも行きましたが、まあ私の一番心外だったのはその厚生省に行く前のことですが、広島に行きましても市の方では我々存在を全然認めてくれないわけです。森田さんあなた来られても名簿を受け取るわけにいかない、快速もいらないと、ともかくまあ来られて、ブラジルに被爆者の会を作られたいことだけは分かりましたが、何も置かないでください、受け取ってもらえないんです。わざわざ快速とか会員名簿持って行ってもどうしてですかと、受け取る必要はありません、受け取りませんというふうなこと、本当がっかりし、じゃあ私は今から長崎に行って長崎にもお願いします、それから住んだらまた広島に帰って荒木市長にお目にかかりますということをお約束をして、翌日私と家内は長崎に行きました。長崎に行きましたらその長崎市の方に着いたら本当に丁重に出迎えてもらい、そして部長
どのような形でお亡くなりになるのか、
我々同志の向井庄司さんが12月この月曜日5日の日ですか、恒例の人工透析を行かれまして、そして病院で着いた途端に足が動かないということで担当の医者が見たらもうそこではどうにもならない状態で、すぐ入院 しなきゃいけないという通知がありまして、奥さんの幸子さんが日系の医者、今まで被爆者がこちらでお世話になってますサンタクルース病院、そこに連絡を取りました。そして、全然空席が今ない状態だということで、慌てて日白友好病院の方に、また電話を入れましたら、被爆者である向井さんをよく存じていましたので救急車、医者付き看護婦付きの救急車を呼んでくれて、そして集中治療室に行きました。そしてその翌日看護日白日系の医者である先生が見まして、すでに手遅れで子宮足を切断しなければ大事に至るダメだということで、翌日太ももから切断をしたわけです。まあ、その時点で向井庄司さんは意識混沌として危篤状態が続き、足を切断した2日目すなわち12月8日午後2時に、お亡くなりになりました。奥さんの幸子さんが4時に病院に駆けつけたらすでにご主人は亡くなっていたということで、私ども教会の方にちゃんとご連絡をいただいて、そして、その翌日3時から葬儀をいたしました。本当に、眠るがごとき大往生でしたが、南米にいるブラジルの被爆者協会を作った当初から我々被爆者のことを日本の方に知っていただいて、同じ被爆者が長い間 苦労していた、それ差別されてたいうことについての解決方法に力を合わせてくれた同志を失った私は本当に寂しく思っています。ただムルンビー墓地に参列者が150人を超す人たちが向井さんのお葬儀に参加していただき、本当に立派な葬儀が執り行われたということは、向井さんのやはり今までやってこられた功績だと私は心から喜んでいました。今まで長い戦いを続けております。被爆して61年経っても在外のブラジルの被爆者は未だ残された多くの問題を抱えています。同志を失った痛手を受けた私自身も日本の政府の方々に一日も早い現地での治療ということをお願いし続けるということです。もう他に残されたことはありません、いつ出るかわからない原子爆弾による後遺症を私どもは常日頃から考えています。昨日まで元気なものが突然発病して亡くなるという今までのケースを考えますと本当に不安な気持ちでいっぱいなんです。我々協会理事の岡田君雄さん、これはブラジル生まれの方で、そして戦前日本に勉強に行き戦争に巻き込まれ日本で軍隊に取られ日本の軍人として、広島で被爆をしブラジルに帰ってきて、そして原爆の後遺症をサンパウロのアメリカ領事館に訴えました。まあもちろん日本の領事館にも行きましたが日本の領事館では受け付けてもくれなかった事実ですけど、アメリカでは1ヶ月の余裕をくれということで本国に取り合わせてくれ、ワシントン条約、サンフランシスコ条約で原爆に関する治療方法一切これは日本政府の責任でアメリカは我々は関与できないという冷たい返事を受けたということを聞いています。そういう状態にある我々在外ブラジルの被爆者はどこが一体責任を持ってやってくれるか、戦争の落とし子だということを常日頃から思っています。でも我々はこの恐ろしい核の原爆について本当に二度とそういう爆弾をこの地球上に落とせば人類の滅亡だということを私は常にブラジルの大学高校等に行って、被爆体験を話してます。全くその通りで、今は広島長崎の原爆のその何千倍という威力のある核爆発をこの地球の上どこに落としても安全な土地はもうないということ、それを私どもは身に受けて知っています。あの広島長崎の原爆61年経った今でも広島や長崎の原爆病院には多くの患者さんが後遺症で苦しんでいます。ブラジルの被爆者も同じことです。病院に入れないだけで食事も取れず今家で苦しんでいる被爆者を知ってます。 そして本当に困っている被爆者が多数残されているということを考えれば、やはり安心して生活のできる保障というものを、同じ被爆者ですから日本の方と同じようにしてほしいということで、私どもブラジルの被爆者協会は創立し、そして今まで戦ってきました。その先頭に立った向井昌司さんの死ということは大きな痛手に私の心に焼き付いています。彼の遺志を継いでこれからも残された余命を世界平和に尽くすということを、私は与えられた任務だと思ってこれからも生き続けていきたいと思っております。
あります
ね。いや、それからこれ被爆者の方々の家から持ってきた竹、赤竹、そして黒竹とか、それからいろいろとこれかわいいイチゴの木も植えてます。花はいいね。これは種子だけども、時期が外れてとうとう実がならないずく、トマトの木もできたがもう終わりです。かわいいね、こんな小さな花も心が温まります。おお、たくさんの木ができて、向井昌司さんを失って寂しいけど、あの人の意思、向井さんから来たのが、これが向井さんの家から来た、これちょっと大きくなりすぎたが、これ向井さんの家から向井さんが持ってきてくれた木なんですね。ちょっと高すぎたけど、
これちゃんとしっかりと、
はい、これからちゃんと育てていきます。鮫島どういうんじゃったかいね、あれは
覚えてないよ。
あれボンさんに言いたいというのは、その鮫島さんが長崎の方で原子爆弾の健康管理手当をもらって被爆者になったんですが、その方のケース大変に面白いというのは、彼もブラジル生まれの方なんです。年はもう今ボンコハさんがよく知ってる、やはり戦前日本に勉学に行き、戦争に巻き込まれて軍隊に行き、そして、軍隊で長崎の原爆後に入って人命救助、16歳で海軍に志願をして入ったわけ。その1枚の写真があった、それによって被爆の証拠が分かって、在外から入試被爆し原爆手帳をもらった第1号だというようなことを長崎の方で言っていました。そして先日帰ってきまして、この16日にはまた来て皆さんと話し合いをするということにしてます。 こういうケースも日本ではちょっと考えられないと思うんですが、そういう例もありますし、だから在外人の被爆者といっても、まあ、もちろん戦後移民、国の奨励で南米に行った我々、あるいはまたブラジルの国籍がありながら日本に行き被爆した北米の被爆者、南米の被爆者、そういう人もある、いろんなケースがあるということを知ってほしいと思いますね。今長崎に芦原学という被爆者が行っています。このケースも面白く、特攻隊で飛行機の操縦をしてたんですけど事故を起こして、そして飛行機が墜落し彼は助かり、後席の教官が亡くなって軍法会議にかかり、そして、その後今度は特殊転校先行艇の方に回されて、いよいよ8月の中頃に出廷するという間際の8月9日に長崎の原爆の時、長崎に救護に行った方もおります。そういう方もブラジルにいられるということ、あるいは両親を亡くしておじおばのところがブラジルに移住するということで、その方と一緒にブラジルに来たケースもあります。そしてこちらで結婚し子供たちを一人前にした原点で残念ながら認知症のような状態になり、そして言語の障害、全然その自分の自由にならない気の毒な環境の被爆者もいます。彼は援護も何もなしに今奥さんに養ってもらっているケースもあります。広島の被爆者です。今ここに135名の被爆者が存在しております。200何十名いた被爆者が今100何歩残されているということです。
ほぼ半分ですか。
半分ですね。今も目をつぶれば会ができた時の元気だったその人たちの面影が浮かんできます。私が60の時に始めたこの会です。今82歳になりますから22年間の間にそれだけの方被爆者が寂しく亡くなっていったということを考えると、
22年間の間に 何人ぐらい
240名いましたが今130名ですから約半分ですね。連絡の取れなくなった、通信が途絶えたという被爆者がいるということですね。そういうことを考えます。そして、その間にあの教会の方に電話をかけてきて、森田さん日本政府からの援助はまだありませんか、自分はお金が欲しいんじゃないんだ、被爆をしてこんなに苦しい時に日本政府はどこにいてもあったかい援護の手を差し伸べてくれてるいうことを近所のブラジル人に威張りたいんだと言いながら寂しく死んだ方の面影が浮かんでますよ。本当にそのことを考えるとちょっと寂しくなりますね。 でもまだまだ80過ぎましたが、こうして元気である間は被爆者同士が手を携えて、そして温かい援護の手が日本の被爆者と同じようになることを信じて、これからも頑張っていくつもりでおります。よろしくご支援を、ね、お願いしたいと思ってます。来ね、おばあちゃん座んな、いらっしゃい。向こうにとってもしようがないじゃん。あ、こっち寄んなさい。一緒に頑張ってきたんだもんね。もう初め頃は本当大変だったもんね、母ちゃん。初めてあの新聞記事を見て、ね、被爆者が届けてよ、年金制度は生きている、日白毎日新聞の記事を見て、私とかな一生懸命その新聞を持って広島のサンパウロの領事館にそれを持って行ったよね。そうしたら係員の人が、こんな記事が出て、もう領事館では迷惑してるんです、ね、だから、でも私ども広島であの原子爆弾に遭って、そしてあの12年目に来た本当の被爆者ですと、それではあんたたち被爆者といってもそのなんか証拠のものでもありますかということを言われて、ね、で我々がまだ来る時点において日本の被爆者も何の援護もなかったということですね。そして何も証拠もないまま広島から船に乗って42日かかってきたわけなんですが、その間やはり船の中ででもいろんな報道班をやっていましたら、森田さん広島で原爆にあったんかということが、同じ同船者の隣のベッドの方と話し合いで、その方と一緒にまた新聞班という新聞班をやったんだけど、その奥さんがブラジルに来られて、そして1年も経たんうちに白血病で亡くなったわけなんですね。その時にその隣の方が、自分たち家族は被爆者の森田さんのベッドで隣にいたために、その伝染病白血病がうつったんだということを言われて、本当の大きなショックを受けたんです。それほど被爆者と名乗れば差別が当時からあったということを、私は本当寂しく思いましたね。だがそうではないことは分かっていても、やはり愛する自分の奥さんが白血病で亡くなったら、被爆者である森田一家の隣のベッドで42日も共に後悔をしたということ、それがその人の頭についたということ、その差別を受けた我々は本当の何とも言えない侘しい気持ちになったのは事実だったね。情けなかったね。でもその方のやはりお骨折りで、在ブラジル原爆被爆者協会というものが創立されたんです。その方は東京の方で、 あれはね、内閣の何でいたか一つの音響局に勤めた方なんで、そして親子4人でブラジルに呼び寄せで、来たわけです。私のも呼び寄せですから、同じところだったわけですけど、その方がその海外移住家族会という会のサンパウロの理事さんになっていたわけで、その方が森田さん、被爆者であるあなたたち夫婦がやはりブラジルの被爆者の方々のために、会を作んなさい、自分がお手伝いするというのが被爆者協会創立の要点だったわけです。それで森田さん、あなたが会長で奥さんを事務局長にしてということをその方がおっしゃって、家内も広島で大学も出て県庁に勤めていましたから、そういう書類作成はできていましたんで、会が存続したわけですが、その方も寂しく今から15年前にお亡くなりになりました。全てそういうことで始めた会で、何しろ本当の会員の少なくなる分でも増えることのない会でしたが、やはり先ほど言ったように被爆者ということで差別を受ける社会ですから、長い間被爆者ということを隠している被爆者が大変に多いのも事実でした。いまだに先ほど言った鮫島さんという方なんかは、海軍で、長崎に入ったいうことも知っていたけども、そういう恩恵がないと思って申し出なかった方がいまだにあるという、在外の在住の被爆者が恩恵を被るということ、そういうことはその差別以上にも、我々平均年齢が73を過ぎてますから、体に出てくるので、まだ教会の方に問い合わせが来るというケースも続くだと思うんです。おかげで今は文庫原文彦氏、渡辺淳子氏という同志が引き続いておってくれるので、大変に助かっているというのが現状なんです。力を合わせてこれからもブラジルの被爆者の方々の救済に全力を尽くしていく覚悟でおります。